はい、始まりました。アフターカーニバル深夜便、今日は第44回目になります。で、今日は、まあ AKB48 について話すっていう、なんか、R さんがどうしても話したいということで決めたんですけども、で、まあだけども、ちょっと話を聞いてみると、まあ、R さんも別に、その、アイドルオタクとかそういうレベルで話したいってわけじゃなくて、まあ。
というか、今日、誰一人として AKB48 について詳しいっていうか、好きだっていう人がいないんで。
うん。
これ、語る資格があるのかって。ないですよね。うん、絶対、ファンの人からしたら、ふざけんなっていうことが多々あるんだろうけど。うん。
でも、まあ、別に、こう、なんですか？支持者と、反対者っていう、その、やっぱり別に、まあ、二つのグループがあるだけじゃなくて、やっぱりその、中間というか、無関心層っていうのがやっぱり一番多いでしょうから、で、その無関心層の中でも、ある種ちょっと、まあ、興味を持ってる人たちっていうのが多分徐々に出始めてきてるっていうのが現状だと思うんで、まあ、その中の一部の人間かなと、僕たちは。だから別に AKB、のファンではないとしても、AKB 現象っていうんですかね。そこに興味持ってるという感じですね。だからまあそういうちょっと、やや外からの視点というか、ちょっと冷めた視点になっちゃうかもしれないですけど、まあ現象として面白いから語ってみようっていう、まあそんな企画です。じゃあ R さん。
はい。
じゃあまあ、提案者の R さんからちょっと話してください。
まあ僕なんかもその、このグループに何の思い出もないっていうか、はっきり言って嫌いなんだけども、無視できなくなってきたとこがあるっていうので、まあ、それでそのきっかけで言うと、まあ僕は個人的にこのグループ、まあ今の団体と一緒かどうかはよく知らないけども、名前を聞いたのは、そうだな、4、5年ぐらい前なのかな。一応、5年も前ってことはないかな。まあ結構昔から名前はやって、
うん、
で、まあ、超 C 級アイドルぐらいの、あ、またこんな気持ち悪いやつが出てきたのかみたいな、そんな感じだったんですね。
うん、
で、よく聞くと、その名前もしょっぱいけど、プロデューサーもしょっぱいな、みたいな。秋元康と。僕が大嫌いなので、昔から。で、そのまま別に特に普通に暮らしてる分には耳に入ってこないじゃないですか。
うん、
昔は、
うん、
でそれがここ 1,2 年ですよね、
うんうん、
で特に2009年ですよね、まあ、僕なんかでもね、もう2007-8年あたりから結構でかい存在になってきたみたいな、紅白も出てたみたいな、知らなかったけど、で僕なんかで2009年が結構でかくて、まあその前の年でも実は若い人に聞いたら、いや、体育祭の踊りとかでよく踊ってたよとか、あ、そうだったのっていうことがあったんで、
うん、
実際にはもうこの3年ぐらいなんでしょうけど、僕の中ではこの、うん、特にこの1年、
うん、
こう目に入る、目につくっていうかね。
うん、
で、一番感じたのは、その、やっぱ、高校生たちですよね。僕はこのグループは、その、モームス、たちとはまだ違ってね、
うん、
国民的になってなくて、すごく秋葉原周辺のマイナーなアイドルグループ で、
うん、
で一部の人しか知らないようなグループであったと思ってたら、
うん、
もう男の子っていうか男性ですね、男性だけじゃなくて若い男の子だけじゃなくて女の子に受けてるってことはもう僕が気づいた時にはすでに国民的になってたんですよ。
うんうんうん。
って。いつの間にこんなことになってしまったんだ。で僕の感覚ではその3、4年前で止まってるから、
うん、
それを、そんなグループに、うん、若い子たち、女の子まで食いつくなんてどうかしてる。もう世も末だみたいな、そんな感じで疑問だったわけですよ。
うん、
なんであんな、で、うん、その頃は3、4年前は6人歌も知らないし、踊りも見たことなかったんですよ。
うん、
で、今年に入って、その、高校生たちが真似するわけですよ、踊りを。
あはは。
それこそ、なんかのイベントにかこつけちゃ、 で、これが後で問題になると思いますけど、これの面白いとか、その、モームスよりももっと規模のでかいグループで、そうなると本当全く個の品質が問われないんですよね。だから、制服着てグループであることってことがもう本当に重要になってくるから、
うん、
派生系がいくらでもあるわけじゃないですか。うん、で、この AKB 以外に、その、この人たち自身がなんか派生プロジェクトっていうのを持ってるでしょ、
うん、
うん。全体数で100何人いるとかいう。
うん、
だからそういう派生系があり得て、アリューがいくらでもあり得る。
うん、
で、アリューを作りやすいっていうかね。
うん、
モームスなんかより多分。だから、各地で、それこそ、それも秋元先生が狙ってることだと思うけれど、ご当地的な自己流が成立するわけですよ。
うん、
だから、高校のクラス内、あるいは高校の1学年で、
うん、
その、AKB 的な頭文字を、うん、まあ、その学校名なら学校名使って作って、
うん、
で、文化祭に出るとか、
うん、
そういう感じになってるわけですよ。
うんうん、
で、じゃあ、その曲とかね、
うん、
踊りとかどうなってんのかなって、初めてちゃんと、半年前ぐらいに見たわけですよ。その若い連中を通して。うん、そしたら、あの、どの楽曲も、あの、みんなが結構買ってたり、CD 買ったとか言うので、
うん、
あ、その、そんなに CD 買うぐらいの存在になってるのかと思って、ちゃんとその、聞いてみたわけですよ。そしたらキャッチーなんですよ、どの楽曲も。で、その時歌われてたのは、まあこれ結構大ヒット曲らしいんですけど、
うん、
会いたかったってやつと、
うん、
言い訳メイビーっていう、
うん。
で、どっちも、あの、踊りも含めて、
うん、
あ、これならわかるなっていうレベルなんです。
うん、
で、いろいろバラエティあるし、
うん、
踊りもね、
うん。
なるほど、高校生たちが、あの、受け入れたのもわかるっていうレベルではあったんですよ。
うん、
それから、あ、そうか、もうこういう存在になってんだった、なってんのかと、これで無視できないなっていう感じになってきて、で、ちょっと気になり始めた。
うん。うん。
そしたら、その、まあ、それでも、本当にこの秋元康の狙いが続くかどうかわかんなくて、僕は聞いて、この今のグループに所属している、まあ、旬の、その人気ある子たちが出てったら、終わるんじゃないかなと思ってるんですけど、
うん、
現在のメンツで。
うん、
でも、その、話がどんどんでかくなってるようで、このアメリカのニューヨークで、まあ、ライブやったと。
うん、
で、ええですよね。で、まあ一応そのアメリカではその、小規模では、パフィーが有名な箱でやってたり、
うん、
あとモームスも最近でやってるみたいですけど、
うん、
で、誰が聞いてんのかと。
うん、
現地の日本人が聞いてるってのはよくある話なので、
うん、
まあ、今回のその AKB のライブも日本人行ってたのかもしれないけれど、よく見るとやっぱり結構、現地の人がいるんですよ、
うん、
現地の人が声かけてんですよ、
うん、
でそのドキュメンタリー見たんですけど、
うん、
まあネットですよね、
うん、
完全にやっぱりネット経由で、で女性ファンがいるんですよ、男性ファンじゃないです、男性ファンももちろんいるんですけど、17とか18ぐらいの向こうのね、
うん、
女の子がAKB48 大好きと。
はあはあ、
かわいいと。で、まあ、かわいいっていう部分はもうずっとあるので、その一環でもあるんでしょうけど、向こうのそのセレブなアイドルは、例えばブリトニーにしても何にしても、アイドルなんだけどセレブなんですよ。で、同時に傲慢だと。そういう傲慢さっていうのは、向こうの素朴な10代も感じているらしくて、それに対してこう AKB は、まあ、親近感があって、
うん、
ただ日本と同じですよね、
うん。
アイドルっぽくないんで、そこら辺にいる姉ちゃんと変わんないから。だけど、こう、グループになって、没個性的にそれぞれ頑張ってると、応援したくなるみたいなね、
うん。
で、やっぱりフォーマットとしても、その、オタク文化アイドル圏内にいるわけでしょ。
う
で、制服着てて、
うん、
で、J-POP 歌ってるっていう、なんか、そこの、深淵っていうところで、受け入れやすいものになってるのかなと思うんですけど、その一環としても受け入れられてるのかなと思うんですけど、
うん、
だって、純粋な J-POP として、J-POP っていうか音楽としては、その、既存の文脈では絶対向こうだって聞いてくれるはずないんですよ。
うん。
例えばアニメとか、そういう、とっかかりがなければ。
うん。
でも、一つとっかかりを持って、そこから通路を通って、その J-POP を聞くようになると、どうもその向こうの人たちも、既存のね、アメリカでパッケージされたものから、まあそれが触笑気味になってるところへ、それと逸脱するものが出てきたっていうところになんか面白みを感じてる。
うん、
だから質が低いとか、どうとかいうことよりも。
なんていうんですかね。ちょっと難しいと思うのは、この AKB の、なんていうんですかね、本質とは何かっていうのは非常に難しいと思うんですよね。で、おそらく R さんはまあ音楽よく聴いてるから、結構音楽っていうところにちょっと注目するんでしょうけども、多分それも一部でしょうと。
まあ一部です、ね。
だから音楽もあり、ダンスもあり、なんですか、なんか演劇もありっていう感じで。
だってこれほとんどやってること宝塚でしょ。
うん。まあまあまあ。
やろうとしてることは。だから全部自前の、衣装も、その脚本も、まあ、秋元プロデュースで、で、実際、マジスカ学園っていうドラマ、
そうですね。
やってて、これ結構面白いんですよ。
あ、見たんですか、はあ、まあまあ、
全部見たわけじゃないですけど、ヤンキーもので、
うん、
で、その48の3チーム、それぞれからこう、敵型と、味方型と、それから、三つどもえ、四つどもえぐらいになるんで、
うん、
ここら辺が面白いんですけど、その、敵チームにはこのチームからかなんか、うん、ぐちゃぐちゃになってこう、そう、AKB48 以外からも出てるのかな、うん、なんだかわかんないんですけど。
うん、
でも、そのいろんな、その学園の中での派閥、
うん、
敵対する派閥があり、それに横から出てくるチームがありみたいな、
うんうんうん、
その関係性はちょっと面白い感じでした、
うん。だからそこら辺でちょっと、一体どの水平で捉えるかっていうところが結構問題なのかなってところで、じゃあちょっとそこら辺の話はまたこういうやるとして、ちょっとそのファーストインスペッションっていうか、ちょっと AI さんとかイワンさんにちょっと聞いてみたいと思うんだけど、じゃあ AI さん？
はい。
じゃあちょっとその第一印象ね。じゃあ AI さんはほとんど知らないわけでしょ？
知らないですね。
でさっき、なんか、PV とかも初めて見たっていう。
はいはいはい。
じゃあ、そのちょっと印象を言ってもらうと？
なんか、高校生っぽいなっ
ていう。うん。
目がチカチカするなっていう感じです。
どういう意味で？
なんか、色が鮮やかで。
うん。
いや、別に何も、ほんと何にもないですよね。そもそも。なんだろうなぁ。本当に感想ないです。そもそも、うん、そもそもですね、俺、おにゃんこクラブも、
うん、
あるいは、オームスも、全然わかんないんですよ。
うんうん、
そのメンツにどういうのがいたとか、うん、どういう風に出てきたかとか。うん、
でも、その、好きなアイドルとかそういうのはいたんじゃない？
ないですね。
全く？
全くいないですね。
うん。
はい。
まあ、珍しくもないかもしれないけど。うん。
だからなるほど。と、そう、全然テレビ見ないので、
うん、
全くわかんなくて。
うん。
そんなわけで、そう、何の感想もないです。まあ、あれですね、可愛い子たちで、頑張ってほしいと、
うん。いやいや、ち、いやもう、なんでそんな、まあ、そういうレベルで話しても、まあ分かってると思うけどね。仕方ないってこと。いや、
はっきり言
ってね。うん。
は
そういう子たちの、を、なんていうの？ある日、切り売りっていうかさ、そういう人、子たちがさ、歌ったり踊ったりしてるのが、かなりなんか、なんか、金になってるって話でしょ？
いや、そうですね。なるほど。
いや、もう、なんていうの、この、
なんか、ちょっとかわいそうな感じはありますよね。
いや、だからそこをそう捉えるかどうかっていうのはね。
ああ、なるほど。うん、まあ、親って本当になんか、ちょっとかわいそうかなっていう、うん、そういうふうには思いましたけどね。
うん。
俺はその、それこそこれは認めたくない存在だったわけよ。はっきり言って。もう、もう、もう、なんか本当だっけだけどさ、そういうのを本当に認めたくなかったんだけど、でも、なんかこう、世間の流れから言ってもね。
え、待って待って待って。そもそもなんで認めたくない、
別にアイドルとしては言ってもいいけどさ、その、こんな、なんだろうな、その、歌詞もひどい、歌もひどい、踊りもひどい。
臭いってこと？
だからパッケージとしてもっとちゃんとしろよって。で、目に入るとうざいわけ。そういうものが。
ちなみにじゃあ、R さんがちゃん、思ってるちゃんとしたパッケージ、アイドルって誰ですか？
アイドル？アイドルって言ってしなきゃ。そうか、そうなるとのアイドルってそもそも。まあでも、例えば、欧米のアイドルって、アイドルなんだ、アイドルでやっぱひどいんだけど、
うん、
でも、パッケージとしてはしっかりしてるんですよ。もう歌唱力、うん、それから、ダンス。うん。で、まあ、セレブっぽさも含めてね。ただ、AKB が違うとしたら、グループの規模で、向こうのアイドルって、例えばボーイズ2メンだと 5人だったかな、
うん、
まあ、EXILE の元みたいになった、向こうの、男子グループですけど、
うん、
だからスパイスガールだって4人だから、まあ、TLC やディスティニーチャイルドだって3人ですし、
うん、
まあそんな大規模なものはないわけですよ。
うん、
日本にはグループアイドルっていうのは歴史があって、
うん、
宝塚みたいなものなんですけどね、
うん。
で、そのシステム自体は面白いと思うんだけど、うん、おにゃんこ以来素人みたいなものを使うようになっちゃったから、
うん、
もう、本当にお話にならないレベルなわけじゃないですか。
うん、
で、まあ、松浦が徹底してると面白いかもしれないですけどね。
うん、
あれは別に歌が上手いわけじゃないけれど、アイドルとしての歌は上手いって思います。
うん。
あれが言ったらまた、まだ歌詞ひどいけど。
うん。
つまり質が低いっていうこと。
そうね。だから。
でもこれって要するに、質が低いのを売りにしてるんでしょ？
これはそうだろうね。
純粋に、そう。
うん。だってそのドラマの前に、学芸会みたいですいませんって書いてあるからね。
だって、要するに、あれでしょ？エロビデオは素人物の方がいいみたいな。そういう感じでしょ？わかんないけど。
面白いな。
素人なのにここまで頑張ってるっていうのは、
いや、
ね、そこが。
むしろ素人だからこそ燃えるみたいなさ。
うん、
そういう感じ。いやいや、
素人だから、これ素人なのに、これだけ成長したとかっていうところがなんかまあ、アメリカに行ってもね、こう、ポイントになるところってこう考えてるらしいんだけど。
うん、だからちょっとそこら辺は重要なところだと思うけども、つまり、うん、だから、アールさんの目から見るとかなり否定的な風にしか見えない。
でも面白いか面白くないかで言ったら最近面白いんじゃないかと思い出したんだよ。
ああ
面白いか面白くないかで言ったらね、うん、今やっぱり勢いあるから、
うん、そうです、
ね。まあ、あれだよね、その、欧米のアイドルと違うのは完全に個性が剥ぎ取られてるっていうところだよね。
と言えるのかなって、そういう。
いや、つまりですね、なんていうか、やっぱり、まず、なんていうのか、こう差し出されたものは、剥ぎ取られてるんですよ。みんな同じ服着て、みんな同じように歌って、
なるほどね、
同じように踊って、
うんうんうん、
そこでこう、欧米のアイドルみたいにきちんとハモったりとか、そのスタイルの出し方でそもそも違いをつけたりしないわけですよ。
うんうんうん、
で、その個性に接続するためにはこちらからアクションを起こさないといけないっていう点で違うんじゃないんですかね。
それはそうだ。まあでも、その、個性の話って難しくてさ、剥ぎ取れば剥ぎ取るほど、その、おのずと、その、微差に目が行くんだよね。
だから、そこが狙いだっていうことさ。
そう、だから逆に個性があるって感じてる人もいると思うし、ただ、
いや、戦略的なものとして、戦略的な問題としてね。
うん、だからそれは当然そうだよ。このね、でもね、品質は問われてないと思うんだよね。
品質は問われてない。だから、単純に重要なのは売り出し方でしょ。例えばみんななんか、髪黒いじゃん。ちょっと見た感じだと。茶髪とか金髪とかいないんじゃない？
そう、だからさ、フォーマットが決まってて、それも一つなんだろうね。
ストレートで、まあなんか、その、ポニーテールか、あるいは、なんかみたいな。
で、ちょっとさ、その、俺もよくわかんないんだけど、じゃあ、モームスとどう違うの？で、AKB のね、フォーマットっていうのは、俺の聞いた限りでは、10代であること、まあ20代もいるみたいんだけど、で、制服を着ていること、48人の3チーム制であることで、サバイバル的にこう入れ替わりがなんかあるらしいことで、ライブに行きゃ必ず会いに行けるらしいこと、なんかまあいろいろあるらしいんだけど。
うん。じゃあ、そこら辺さっきイワンさんがなんか言ってたから、あ、じゃあイワンさん？
はい。
じゃあ、そのなんか、モームスとの違いみたいなことちょっと、さっき話しましたけど。
ええー。そうですね、その、
ええ、
まあ、初めて、大声ダイヤモンドっていうやつのプロモーションビデオって、
もう覚えたんですか？いやいや、
感じていたのは、まあ、その、まあ、さっき、まあ、AIさんが言ったようなことと共に、まあ、やっぱりモーニング娘。との対比というか、ですよね。
うん、
で、なんだろう。まず、モーニング娘。だと、その、まあ、ツンクという人が、まあ、ほぼ完全に管理して、まあ、それが、全部、メンバーの加入、オーディションから加入から、引退まで、まあ、すべてパッケージング、作って、差し出すと。で、それで、まあ、それを受け取るというような感じ。で、パッケージングについては、パッケージングもやっぱされすぎてるというか、まあ、別に制服、プロモーションビデオとか、その他で、制服を着たりは別にしない。まあ、違う、本当アイドル、様々な、まあ、いろんな衣装とかだったり、その曲のコンセプトに合わせた衣装だったり、するし、髪だって、今、金髪とか、まあ、様々、いるということ。パッケージングされすぎている。
うん。
やっぱ、職匠気味だというか、こちらとしては。
うん、
でも、ちょっと、きつい、くどいっていうか、もうきついなっていう、受け取り方として。
うん、
で完全にやっぱ自分自身が介入する余地はない、
うん、
なってことですよね。もう、完全に作られ上げられたものを、ボンって、渡されて、まあ、それを、まあ、外側から、まあ、めでるということしかないということですね。うん、まあ、全く反対ですね、その、AKB については。で、そのメンバーについても、そうですね、うん、モーニング娘。まあ、人数の変動あるじゃないかといっても、やっぱりツンクがある程度何人、10人で、次は、じゃあ次の期は18人とかで、やっぱその明確に切っている。で、それに対して、まあ、AKB というのは、まあ、増殖していく。別に、あんま関係ない、もう、人数とか、
うん、
まあ、ダラ漏れじゃないけど、まあ、そういうようなところを、うん、ですね。管理してないように見える。まあ、変な、してるけど、その、あんまり管理してないように見える。でも、ひろゆきですよね、その、秋元康のポジションというのは。
二ちゃんのひろゆきの管理人みたいな。
ただ、そう、ただ管理しているだけだよ。まあ、自分のその才覚ってそんなないよっていう。
うん、
まあ、正反対に、やっぱり、ツンクというのはやっぱツンクというのは才能で突き上げられてるものなんだというふうに受け止められてしまう。でそこでやっぱり、その2チャンネルとか、その、ニコニコ動画とかと同じようなものを、AKB に、その同じような感性を AKB に感じてしまうというふうなところですよね。
なるほど。
語り切ったな。
語り切りました。語り好きだなぁ。なんか、どうしたんだろう、俺。
そう、何も言えなくなったもん。そうだったんですかね。なるほどっていう。
すごい、すごいなんか、すごい、近年稀に見るなんか、なんか、あのなんか、朝まで奈良テレビ見たけど、あの、東博樹みたいな、その、すごい語り、すごい語り、
そう、語り終わった時、カンって出てたもん。
時速60キロぐらいで語ってたよ。
次から次へとこう、これどうしたんだろう、
あれってさ。
今日初めて見たんだよね。大声だよ、ほんと。
違う人が来てるのかっていう。
まあまあまあ、いいや。でもまあ、いや、やっぱり、いや、いろいろと本質ついてると思いますよ。非常に。うん、
まあ、詩は全部秋元康が作るっていうのが、フォーマットの一つになってるらしくて、まあ、他のドラマの原作とかも、そういうとこは作ってるみたいだけどね。
うん。
だから、アイドルってことの、フォーマットだけ決めて、あと、組織する、そこは、ある程度開いてるのかもね。
うん。だから、その、確か、秋元、ネット上で見た秋元康のインタビューを見ると、だから、秋元が、まあ、この、これのアイドルは、こいつはいいと、伸びるんじゃないかと思ってた。で、自分がノーチェックだったのが、後々伸びてきて、驚くみたいな話があって。で、そこで、ね、やっぱり、伸びてくるって、勝手に伸びるっていうところで、そこでファンの介入っていうのが大きいんじゃないかっていうのはありますけどね。だから、もちろん、メンバーを育てようって、いう関わりは絶対秋元康でいろんな形でしてるでしょうけれども、でも、だからそこを、なんていうんですかね、プロデュースが全部管理してるわけじゃなくて、結構、さっき言ったあれですかね、イワンさんが言ってたその、ファンがっていうか、そこがやっぱり大きな気がしますけどね。
でもその。重要に管理してるんですよ。環境を。プラットフォーム、アーキテクチャを。
まあでもそこには遠くないところで、まあそう設計者って話ですよね。
そうですね。
ただそのメンバーの人気、とかね、そういうところはそうかもしれないけど、例えばその、なんだろう、海外進出だったり、この仕掛けていくところは、やっぱ、秋元康とプロデューサー陣がすごく関わってるよね。
まあ、それはそうです
。うん。だから そこの先頭集団がどうやってこう人気出すのかって、どういうテレビに出るのかとか、どういう企画で、やるのかっていうのはやっぱり、ブレンがやっぱ考えてて、で、変なことばっかり やってるらしくて、うん、まあ、そのさっき言ったマジスカ学園ってのも、
うん、
そのほとんど多分ほとんどなのかな、 AKB48 だけでキャストを作って、
うん、
本当に宝塚方式ですよね、
うん、
でやってることはヤンキードラマってもうろくでなしブルースみたいなもんですよ、
うん、
ほとんどで、その秋元先生が言ってたのは、その海外に進出していっても、その武器になるのは向こうのその本格的アイドルにやったって叶わないんだから、
うん、
よくこんなバカげたことをそのまんまでやったねとか、
うん、
どうしてこんな遠回りしてんのとか、
うん、
そういうことの方が面白いものがあり得るって言ってて、うんうん、確かにそれは二律背反で、そのよくこんな馬鹿げたことやってて、もう嫌だなって思うとこと、その方が面白くなってな、勢いが出てきてるな、変だなっていう、その起爆剤みたいになるとこと、二つあって、
うん、
この問題を自分でどう処理するか迷ってんだけど。
だから、それはさっき、あの話戻りますけど、つまり、アーサンから見ると結構否定的に見えるとこは、
うん、
が受けてるんじゃないかって話ですよね。
そうです。
で、例えばその、おにゃんこクラブの時でも、秋元康が重視したのは、その、素人性みたいな話ですよね。だからその、クラスの女の、なんか、女の子はなんか、
放課後の部活代わりにやってるってこと。
ええ、ええ。で、 なんていうんですかね。で、たぶん、AKB、僕が感じたところで言うと、AKB に多分対抗するのは、その、欧米のアイドルって言いましたけど、なんていうんですかね。なんか、ディーバーみたいなもんかなと、その、歌姫的なものというか、つまり、ある、一人の、まあ、女性の歌い手みたいなのがいて、それになんかこう、みんなが集まるというか、集中すると。だからそれが、ある一人の、こう、歌い手がすごい輝かしい存在として出てくるっていう、多分、そういう状態がもう、維持できないっていうのは、まあ、現状かなと。だからそういうなんかトップアイドルみたいなのもう、いないわけですよね。だから、ある種、秋元先生はそういう状況に、80年代ぐらいから、敏感だったのかなと。で、モーニング娘。とかいうのは、まあ、そこら辺もやっぱり、なんていうんですかね、汚点するというか、ある種一つのやり方だと思うんですけど、それをもうやっぱり AKB はもっと崩してるっていうか、で、なんか簡単に言うとなんか質よりも量っていう、なんかその考え方がなんか潔いっていうか、
モームスはどっちだったんですか？
ん？
モームスはどっちだったんです
か？でも、モームスはだから中間ぐらいですよね。そう考えると。って感じですけど。うん。
質っていうのはかなりあるんじゃないですかね。やっぱり、オーディションからもうずっとその成長物語見せて作り上げていっているんだ。作り上げていくっていう、ことで、
うん。うん、そうそうそう。そう、だから、そこがモームスの一部、あれですよね。なんていうんですか。だから、やっぱり当時、その、リアルショーみたいなとこが、電波少年とか、ああいうの流行った時期に、同時期に、朝やんで、出てきたっていう。で、その、選考過程とかみたいなのを公開して、それ自体をショーにして、っていうやつがありましたから、だからやっぱり勝ち残ってきたっていう、なんか、だから、やっぱり なんとか選ばれた人間なんだっていう、とこは絶対あると思いますよ。
その、でも、さっきの秋元康のインタビュー、でもちょっと見てたら、その、やっぱり、教育一つの文化庁に支援してもらいたいぐらいの教育機関考えてて、
うん、
宝塚の音楽学校みたいに、
うん、
ここを通して、まあ、夢を持って入ってきて、
うん、
で、ここを通過した上で、それぞれの道、夢を実現させていってもらいたいみたいな。
うん、
まあ、そういう志を持ってるのは、悪くはないかなとは思うんですけどね。
うん。
なんかそれ本当かなっていうふうにちょっと思えちゃうというか、やっぱツンクの方が、ツンクっていうか、モーニング娘。の方がすごい優しいよね。ちゃんと多分、まあ一人一人に相当金かけて、ちゃんと育てて、だからこそ、なんか矢口真理だろうなんだろうっていうのが、やっぱりピンでもがっちりと、その以降をずっとやっていけるっていうふうな状況があるから、ちゃんと育ててくれてるのはモーニング娘。の方かなっていう。その新しい、で、AKB の言う新しい道っていうのは別に芸能界じゃなくて、もう人生全般で自分の道を見つけてほしいっていうふうな意味合いなのかなっていう。
なるほどね。
だから、AKB はいつでもやめてくれと。
うん
う
ん
そうは言ってないけど、その、別に芸能界っていうことに限定しないでいいっていうね。秋元自身もね。
だから逆に言うと、要するに、これは、その、言い訳に見えるってことでしょ
う。
うん。イワンさんが言ってるのは。
うん。だから秋元康もその、インタビューの中でね、確かその、だから、やっぱり個人に注目しちゃうと、だから個人がだんだん成長して伸びても、なんか、流行り廃りが早いっていうか、まあ、開けられると。だけどその、AKB みたいなそのフォーマットを維持しておけば、それは、そこはずっと続くと。だから、AKB 内のメンバーは入れ替わり立ち替わり、なんか、栄光盛衰みたいなのがあるかもしれないけど、AKB 自体は。
まあでもその概念自体はモームスもそうでしたよね。
まあ、そうか、確かに。うん、
ただ、モームスの場合は、卒業した後にピンでやっていけるっていう話でしょ。
うん、
だけど、AKB の場合は、辞めた後は、もうただの普通の人になるっていう可能性の方が強いっていう。
うん、
その先頭に立ってる人以外はね。
そうそうそう。だから、そこを見て人を育ててはいないっていうような。
人を育ててっていう、なんか、ここ、場を与えてるっていう感覚なのかな。どう言ってたかちょっと覚えてないけど。
まあ、だから、その、教育みたいなことは嘘くさいっていうのはそこじゃないかってこと。
いや、だから部活だと思えばいいんじゃない？部活だってそうでしょ？その後さ、別にサッカーので代表選手になるわけじゃないけど、それを通して何かを勝ち取るみたいな風にしてるのが部活じゃない？
課外活動とか。
だから、ただ、AKB のメンツがそういう気持ちでやってるかどうか疑わしいよね。
あ、こう言ってんだ。宝塚のように、今歌手、女優、タレントになりたい子たちが、ここに入ってきてるけど、その中から、例えば作詞家、作曲家、漫画家、小説家が生まれたらいいと。で、夢を持った子がここに入ってきて、で、ここで、足腰を鍛えると。AKB だったら歌、足腰鍛えるってのは歌である、踊ること。だから小説を書きたいメンバーであっても、まずは歌って踊る。そうすることで、根性やマナー、礼儀や先輩後輩の関係を学ぶんですと。
俺すごい嘘くさいよね。なんで小説家になりたいのが歌や踊りを学ぶんだ。
小説の技術を学ぶってことじゃなくて、足腰を鍛えるって言い方からすると、基本的な根性、マナー、つまり本当部活だよね、やっぱり、ね。
まあ、いろんな経験を積めっていう。
じゃあ、それは部活やった方がいいんじゃん。
いや、でも、なんていうかな。やっぱり、これは、あくまでですね、結構素直な表明かなと思うけども、なんていうのかな。こう、さっきその PV、見せたけど、イワンさん言ってたじゃないですか、その、楽しそうって。
はい。
いや、だから多分、なんていうんですかね。そこが大事なんじゃないかと思うんですよね。
なるほどね。
うん。
だから、そこは俺、見方が、まあ、かわいそうっていう感じなんです。
でも、エアさん女子高生好きでしょ
女子高生ですか、
うん、
まあ、別に嫌いじゃん。
いや。今までのアフターカニのブログで上げた記事を見るとスイングガールズとか
あ、なるほどね。楽しそうなのは好きですね。
うん。だから、なんていうのかな。いや、まずそういうのがあるかなとね。
なるほど。
うん。つまり若い女の子たちがさ、寄り集まってね。で、別にただ誰に、
やってる
うん。ワイワイガイガイやってるってだけじゃなくてさ。
頑張ってる。
そうそう。
うん、一応部活と違うのは、プロの現場で、やっぱり厳しい、礼儀正しくなるんだっていう話らしいよ。まあ、それはそうだ。一応社会だからね。
あれだよね。嘘くさいとかっていうに見えるのは多分、部活との対比で言うと、部活は無償なんだね。別に金もらうわけじゃないんだね。
うん。
けど結局金なんだよね。金儲けの、なんだかんだでそれでペイが発生してる。金儲かってる。
うん。
作り手とかもある。だからそこがやっぱり基本的に違う。
なるほど。それムカつくな。
それがかわいそうってことになるよね。
そう。本人たちは入ってこないからね。秋元に入ってくるからね。
でも本人たちも、
まあ。
あるんじゃないですか？
いや、それはお給料はありますよ。でも、ビビたるもんですよ。特にこんだけ48人いたら、本当に入ってこないですよ。
あ、それはそう。
うん。あ、でも、ちょっとそれ、具体的な数字知りたいですね。
いや、だから、例えば、アーティスト印税ってないに等しいので、
これはないですよね。
はっきり言って、それぞれの事務所からもらってる月給だけですよ。
ああ。
それはそうですね。
うん。なるほど。
相当ビビたるものだよね、これはね。
うん。だから別に金持ちになってるわけじゃないので。
うん。
金持ちになってるのは秋元康で。
だから、一応、AKB に関して、だから、R さんがさっき言ったみたいに、去年ぐらいから一般化されたっていうか、かなり、話題に上ってると思うんですけど、もうちょっと前ぐらいから、ネット上で AKB っていうと、AKB 商法っていう形で、そういう悪い噂と一緒に結構ついてもらうから話が出る。それがだから AKB の負の側面での確実にあるかなと思うんですけど、それ例えば、 なんですかね、サイン会か握手会かになんか行くためには、この CD をなんか何枚も買わないといけないとか、そういう抽選券が入ってるやつをゲットするためには、なんか写真集なりその CD なりを買わなきゃいけないみたいな感じで、つまり、
ジャニーズよりひどいな。
だからその、昔のビックリマンシールみたいな感じで、あの、その CD をなんか、大量にこう、捨ててまでいかないけど、ブックオフとかになんか売っちゃう、なんかそういう人もいるみたいな話で。だからそういう感じで、つまり、あの、まあ、つまり固定ファンって言っても、そんなに人数は、まあ、その、なんですか、結成当時、最初の活動ぐらいは少ないでしょうから、だから同じファンに同じものを買わせるっていう、まあ、今の商法は結構そういうのは多いと思うんですけど、その漫画とかでも、なんか初回特典がつくみたいな。だからそこら辺のなんかもっと究極バージョンみたいな感じで、だから同じファンに高い金を払わせるっていう、だから半ばちょっと水商売的というか、なんか風俗的な匂いがするっていう。
やだね。
やだねっていうのがちょっとネット上で噂で。ありましたけどね。だから逆に言うと、でも、だからこそ、ファンの、なんですか？ファンもお金も、時間も、エネルギーも費やすから、だからなんかファンが、あ、この子いいと思って、で、この子がなんかその、つまり、なんですか？ランキングで下にいるから、貢いで、どんどん貢いで、上に行かせようと。っていう風に、で、上に行くと、まあ、喜ぶっていうか、
そこで気になってるのは、やっぱネットの影響も大きいんだろうけど、例えばテレビで、その活動、部活動的なものが見えて、で、実際会いに行って、そことリンクできるっていうのかな。なんかその応感性みたいなのが結構重要かなっていう、その振幅。昨日まで、今日もだけど、昨日テレビで見てた人が、今日自分の直接応援に行って、そこになんか声かけたり投資できたりする。できるっていう、うん。で、やっぱ僕が一番、もし面白いっていう、面白いか面白くないかっていう、評価できるっていうところで言ったら、その、あまあ、会いに行けるっていうのは、ともかくとして、ライブを確認してるっていう、どれだけ確認してるのか確かめたことないから知らないけど、まあ、秋元康が言うところによれば、まあ、ライブから発生して、そこでエネルギーを起こして、それをテレビに出ることで、テレビで見てもらって、そのエネルギーを広げて、まあ、裾屋を広げて、で、うん、そこまでは全然儲からないので、ライブもテレビもデジタルコンテンツで、その悪どい情報があるにしても、そこで利益を上げると、
うん。
で、今の状況から考えても、伝統的な、その、こういうコンテンツ産業のとこから言っても、ライブが書くっていうのは、特に音楽やエンターテインメント業界では、当たり前のことは当たり前のことなんだけれども、うん、それがミリオン時代に入っていって、結構 CD で回収していくようになった。でも今これがダメになった。それでもう一回昔みたいに戻って、それこそこの間もちょっと話しましたけど、マドンナがレコード会社と契約するのやめて、ライブプロモーターと契約したっていう、まあ、そこにも象徴的になってるように、その、ライブだけは未だに、その、ネット時代になっても、そこに行かなきゃ共有できないものがあるっていう、すごい力持った、コンテンツなわけですよね。
うんうん、
そこに足を置いてるっていうのは、まあ、ああ、そこに目をつけてたなっていうのは評価できるっていうのはありますけどね。
うん。だからその、まあ、なんて言えばいいんですかね。その時間で、に、まあ、でしか会えないとか、その時間でしか起こらないとか、で、まあその時間が過ぎちゃうともうアクセスできないっていう、まあそういう体験や経験が現在なんですかね、希少になっているっていうか、むしろそれを求めようという傾向があって、それを、なんですかね、そういうのを提供するテクノロジーが、なりなんていうか、なんですかね、ものはいろいろこう、ネット上でできたっていうのは間違いないと。そのニコニコ生放送があったりとか、まあ、ユーストリームの放送があったりとか、まあ、ツイッターもそういう使われ方してるんじゃないかと思うんですけど、だそういうのとも AKB はうまくマッチしてるってことですよね。 うん。まあ、なんて言ったらいいか難しいですけども。うん。なんか、イワンさんどうです？ピンときます？
そうですね。それでしょうね。その、なんていうか、やっぱライブがあるっていう、組み込まれてるっていうのは、やっぱり今、皆さんがおっしゃった通りのなことで、ライブっていうのは、やっぱり AKB にとって必要であるっていうことでしょうね。
うん。
うん。なんていうか、ただ、なんていうかな、その、ちょっとまあ、話ずるかもしれないけど、
は
い、まあ、一番の問題はというか、まあ、やっぱさっきの少し、まあ、嫌悪感をやっぱ感じると、我々どうしても。
うん、
ただ、一番の問題は、なんていうかな、嫌悪感を感じるけれども、我々がなんかやっぱり AKB を求める部分がある我々の中に、
うん。
うん、いいなっていう思ってしまう部分もあるという、
うん。
うん。なんかそれはなぜだろう、なぜだろうというか、
その嫌悪感ではもうちょっと言ってみると。
まあ AI さんが言ったようなところとか、
うん、
あの、かわいそうとか、うん、まあ今の金の話とか、その、秋元康が言っている、学校と捉えてもらえばいいっていうことのなんかうさんくささ、
うん。
うん。とか感じつつもけど、やっぱりまあいいなって思ってしまうという部分はあるっていう。
うん。
それは、なぜだろうというかなというか、うん、
それこそ秋元康の思うつぼみたいな感じだよ。
うん。そうだよね、まあ。うん。
うん。映画さんどう？
まあ、いやー、どうなんですかね。まあ、俺は別にいいんじゃないかなと。
いや、それはいいって。
うん、
まあだからなんか、その、まあそうですね、可愛い女の子が頑張ってると、さあ良いことだという、そんな感じでしょうか。
まあ大雑把に言うとそうだよね。そうそう。あってもいいかなっていう。
そうそう、あってもいいかなっていう。そう。
うん、
可愛い子がいるんだからね。
うん、
可愛い子いるのこれ。
いや、いるんじゃない？わかんないけど。知らないから。それいるでしょ
う。って言うとすごい、って、あの、若い人たちに言われるんだけど。
うん。だから、ちょっとね、でもさ、あの、僕はだからその、僕もよく AKB についてよく知らなくて、ちょっと前、数時間前に、その PV を見ながらちょっと考えてたんだけど、やっぱり、いや、なんか、危機感はなんかあってね、なんかどこで見たことあるなっていうのもあって、それはちょっとまだわからないんだけども、まあ、いくつか連想を働いて、いや、例えば何に似てるかなとかね、やっぱりそこでね、いろいろ広がりがある感じがするのね。で、例えばね、なんか、三国志とか思ったわけね。どう？AI さん。
まあ、似てるのは、
いや、
つに分けてるとか。
つまりさ、あの、
キャラが多いみたいな。
そうそうそう。だからあの、まあ、AKB48 だけどさ、まあ、どうも100何人ぐらいいるらしいのね。100何人
そしたら吸い込んでんじゃないですか。
うん。まあ、だから、うん。108っていうのなんか新しいんだけど、AKB の中でも新しいけど、まあ、いや、つまりね、100何人ぐらいの名前を覚えられるかなと、ちょっと思った時にさ、多分、なんかある、なんていうのかな、パッケージをすれば覚えられるだろうなっていうかさ、少なくとも三国志だったら、覚えてるよね、多分100人くらい。
100人くらい出るでしょうね。
うん。だから、それぐらいのなんていうの感覚、かなとね。で、そこら辺で、この組み合わせっていうかさ、なんていうのかな話の、なんていうの構成違いって結構100ぐらいの要素だったらさ、非常にいっぱいできるじゃない。うん、だからなんか、いや、そういう感覚なんだろうなっていうかね。だから、それも、 さっき言ったあの、武将ね、三国志のなんか武将一人一人が問題じゃなくて、三国志っていうこの、なんていうの、枠組みが大事なんだっていうさ。だから、そこの三国志を作ろうとしてんだなっていうね。おそらく。だから普通、だから今までは、アイドルをなんかデビューさせるって言っても、どうその、人一人の武将をね、を育てようみたいな、そこで言ってたけど、だからもう、その三国志をやろうとしてんだっていう感じであるんだよね。だその点が、なんていうの、多分すごいんだろうなって。で、それを育ててきたわけだよね。だから、ある種、秋元はさ、その、AKB っていうものをさ、AKB の中のメンバーを育てただけじゃなくてさ、
うん、
だから、それを育てられたんだっていうのが、僕は、やっぱり、結構驚きなわけね。
なるほど。
今、その CD が売れなくなったり、いろんなものがコンテンツとして、あの、響かなくなって、広がり持たなくなってる中でね、
うん、
この人はその、本気でパリ48とかニューヨーク48とか、そんなものを作ろうとして、そのために、このミリオネアやアイアン、あの、料理の鉄人みたいに、フォーマット販売しようとしてるわけよ。
うん、
このアイドルという、AKB48 というフォーマットをね、決めて、うん。で、それはそれで面白いんだけど、だからそこの、是非と可能性とね、どうなんだろうなっていう。
いや、でも対抗軸ないじゃない、ないんじゃないですか。
ないかもしれない。
その、確
か
に。アイドルっていうレベル言ったら。
本当に一人勝ちでしょ、今。
うん。うん。
で、これ、やっぱコンテンツとして今の日本で、このサブカル状況の中で、かなりすごいコンテンツなのかな。
コンテンツはすごいわけじゃないんでしょ？
でもコンテンツ。
それこそ、この一種の、何や、アーティスチャーというかさ。
それが今のコンテンツの考え方なの。その、今までのコンテンツの考え方じゃなくて、これからのコンテンツ産業っていうのは、一つのフォーマットがコンテンツなんだっていう。
まあ、言いたいことは分かるけどね。うん。だ設計を売るんだと。
まあね。
うん。
だけど、
うん。
何？じゃあ、その場合は、どっちを批判してるわけ？そう。R さんは。つまり、俺の言うコンテンツの質の低さを批判してる。他、そうではなくて、その、フォーマットを売るっていう、そこを問題にしようとしてるのかっていう。
あの、フォーマット、今、日本のコンテンツがダダ漏れの中で、フォーマットをきちんと財産として確保して、それを売るっていうことは、いいと思う。ビジネスとして。
だけどさ、それはもうなんか、表裏一体じゃん？
うん、
逆に言えば、それは、その中身、だから音楽的な質とか、そういったところを感知しないっていう宣言でもあるわけだからさ。そこでこう、質が低いって言ってもしょうがないってことにならないわけ。
だから、
うん、そのスタイルだけの話で言うと、フォーマット売るってことに関しては面白いと思うけど、そういう話はね。ただ、ここの話になって、この AKB のさ、フォーマットが本当にいいのかっていうと、それは疑問の余地は もちろんあるよね。だから、
それは
その AKB が、というフォーマットで出したコンテンツ自体も、まあ今、それこそそっちのコンテンツも一応力持ってるだろうけど、CD 売れてんだからさ。うん、まあそれを言い出したら、うん、個人的な話ではちょっと言いたいよね、いろいろとね、
うん、
でもね、その思ってたよりはやっぱりその曲にしても踊りにしてもさ、面白いと思ったよ、
うん、
じゃあまあいいんじゃないの全然問題ない、
全然じゃないけど思ってたよりは
いや、だから、逆に、そういうフォーマットが、 ていうか、そのコンテンツ自体をこう引き上げているような要素があるんであればね。
うん、そこは難しいところだよね。
何をもっていいと捉えるかっていう問題もあるけど、だろうけど、なんか俺はその、このプロモーション見て、歌も別にどうでも
いいし、
踊りだってなんか、まあ、その辺適当に考えて、文化祭とかで、で、やったっていうぐらいのものにしかなんか感じられなかった。
まあ俺もそう感じたけど、まあでも、いいんじゃないですか。
だから、なんていうかな、それ単体で、確かに、うん、なんかすごい、ピンのアイドルが、なんかこれすごいアイドル来たよって来て、で、この歌と踊りやられたら、たまったもんじゃないけれども、別にこの組み合わせ、この、こういう環境というか、こういう状況のこういう売り出し方であれば別に、それは、それで叱るべき。っていうことなのかなっていう。うん。あんまり上手くても引く。スピードみたいな踊りされても引く。
確かに引くな、それは。
だから、そこさっきその、素人っぽさってどう考えたらいいんだろうね。
いや、だから俺はその、なんていうのかな。つまり、匿名性じゃない、個性の剥奪っていうか、そういう文脈かなと思ったんですけどね。
あと、あれかなって、なんていうかな、俺だけのアイドルっていうか、クラスの中の、あんまり、別に目立たない子っていうか、別に普通の子をだんだん好きになっていって、そしたらその子、第三者的に見れば別に何も普通のことをやってるだけだけども、自分にとってはすごい一つの仕草とかやることが輝いて、特別に見えてくるようになる。そんな感じで、その AKB の中の一人の子を好きになっていくのかなっていう、好きになり方としては。自分だけにとっての見え方がしてくる。
まあ、そうだよね、このシステムね。
そう。だから、それを、なんですかね。そういう体験を生み出すために AKB っていう大きな枠が必要だって話ですよね、おそらく。だから それ込みで、なんていうか、素人っぽい子が多分いるでしょうか、その。だからもしその子が、その一人立ちして行ったら、そういう関係はなんか、結ぶなくなっちゃうかもしれないって話ですよね。
そうでしょうね。
だから、まあそういう、なんていうか、でも、こういうフォーマットが、その、この海外にでも受けてるっていうのはなんか、面白いと思いましたけども。
すごい、普通受けるとは考えられない、わからない。いけないだろうなと思っちゃいますけどね。
だからここら辺は今後のサブカルチャーなり、なんていうんですかね、まあアーキテクチャーとも言ってもいいかもしれませんけど。
あとその CD ってね、日本でも CD 買ってんのは、そのオタク男子だけじゃなくて、まあ高校生も買ってんのかもしれないけど、でも多分そんな若い人たちは、まあ、10代の子たちはそこまで買ってないでしょ。多分 YouTube とかで見てるだけだと思うんだけど、でもそれにしたってそういうコンテンツって今ないよね。こうみんながこうシュワッとそこに集中する、特に子供たちが、いろいろ東方神起とかエグザイルとかいるけどさ、
まあそのバラバラでしょうね。だから、確かにそのレベルまでいったら恐ろしい
でしょ。ジャニーズがあるじゃん。
だからそしたら今日、あれじゃない、一部の10代女子っていうか、まあ20代、30代もいるかもしれないけど、一部の女子でさ。だからジャニーズも結構大きい、あれかもね、AKB みたいなもんかもね。大きな、それなりに大きな規模を持っていくけど。でもそれを、それを多分、おそらくもっとでかくしようって考えてるんじゃないかって気がするけどね、秋元は。というところで、ちょっと時間来ちゃったから、 ここまでにしたいと思います。
じゃあ、
お疲れ様でした。
はい。